1月27日金曜日、時刻は午前10時6分を回りました。 FM 尾道ママブランチ、今朝もスタートします。お相手の天子です。今日は皆さん爽やかな朝を迎えていますか？今日は曇り空の朝ですね。夜は雨も降っていましたね。空は一面真っ白ですね。まあ本当にこのところ大寒波がやってくるというので寒い日が続いていますが、皆さん疲れてませんか？もう体も気持ちもギュッとこうで縮こまっちゃいますよね。もうほんと外に出かけるとね、寒くて寒くてなんかもう疲れたって方もね多いかと思います。で、中国地方は昨日は氷点下10度を下回る地点が相次いだということです。で、各地の気象台によると前日までの強い寒気が残った上に晴れて地表の熱が奪われる放射冷却現象が起きた地域もあったということです。まあ、今朝は昨日ほどもう凍えるような寒さという感じではないですけど、まあでもね寒いですね。またあの週末ね寒くなりそうですから、どうぞ皆さん暖かくして過ごしてください。もうこう寒い日が続くとね、暖かい春が余計待ち遠しくなってきますね。で、番組でもこの間ね、あの皆さんヒートショックに気をつけましょうねっていう話をしましたが、まあ温度の差がねすごい、特にあの入浴の時脱衣所が寒いとか浴室が寒いとかね、うちもそうなんですが、でそれで急激にねあの体温が下がってヒートショックっていうことがね心配されますので、まあ、脱衣所をちょっと温めておくとかね、私もちっちゃな電気ストーブを脱衣所に置いておいて少し温めて、であの浴室もシャワーをね、あったかいシャワーをこうちょっと入る前にかけといて、ちょっと浴槽をね温めておくとかね、なんかそんな風にしています。皆さんも気をつけてください。元気に寒い冬を一緒に乗り越えていきましょうね。今日はですね、そんな寒い中心が温かくなる講演会に、トークイベントに昨日行ってきました。まあ、尾道でもね今もうスターになっています102歳の哲代おばあちゃんこと石井哲代さんね、ほがらかにね生き生きと一人暮らしを続けている小哲代おばあちゃんですが、中国新聞で連載された記事でもう本当にねファンの方がたくさんいらっしゃって、今回その本、その日々をね連載していた日々をまとめた一冊の本が出版されました。タイトルが102歳一人暮らしということで、昨日はですねその出版を記念して尾道市立中央図書館で哲代おばあちゃんのトークイベントが行われました。たくさんの方が参加されていました。私も取材に行ってきたので、また後ほどこんなお話を聞きましたよっていうね、あの報告を皆さんにもしたいと思います。今日も温かい心温まる音楽とともに番組お送りしていきますよ。今日もママブランチはこの後11時13分までの生放送です。どうぞ最後まで楽しんでください。それでは今朝も尾道新聞から記事をご紹介します。久山田町尾道市立大学は今年度卒業する学生の進路状況をまとめました。大学院を除く卒業生は328人で、ほとんどが就職を希望。昨年12月末現在の就職内定数は238人で、就職率は 83%、 前の年度よりもわずかに上回っています。卒業するまであと2ヶ月あり、就職率はもう少し伸びが期待できます。一方、地元企業への就職は市内7人、県内企業へは48人と低迷しています。尾道警察署は昨年1年間の犯罪状況の暫定値をまとめました。窃盗や知能犯など刑法犯罪は前の年より11件多い438件、自転車盗や車上狙い、器物損壊など不安に感じる犯罪は20件増え195件発生しています。交番駐在所別では駅前が79件、前の年から21件増加、栗原も24件増え43件、三波も13件増え22件、向島、瀬戸田も増えています。一方、吉和や高須、因島、三津野省北、茂井、生地などは減少しています。尾道新聞から記事をご紹介しました。ナオトインクライミのニューシングルをお届けします。アッケマラード。みんな簡単に飛び越えんだ、僕にはなぜだか難しいんだ、どこか逃げてしまいたい、完璧なハーモニーに迷い込んでいる不協和音、明け方の空気そっと吸って、嫌な感じ、嫌な感じ、そう嫌な感じ、ダメな感じ、
感じ、ネガな感じ、そう見えな感じ、ダメな感じでしょ。でもそれでいいかな。栗で壊しちゃったんじゃなくてまだ難しい。それなら跳ね抜け地雷は朝日昇る優しい世界その音色。こんな武装な昨今でも楽しく踊れるかな。無邪気に君と二人で乱れてそんなどっちめっちゃたまむ。
おなじみのクライネットを壊しちゃったをモチーフにしたニューシングルです。でその同様クライネットを壊しちゃったの中に、おーパッキャマラードパッキャマラードパオパオパっていうねありますよね。でこのパッキャマラードっていうのは一歩一歩だ友よっていうね、なんかそんな意味合いがあるんだそうですよ。一歩一歩進んでいこう、そんなね励ましのエールの意味が込められてるそうです。今朝の一曲目はナオトインティライミでパッキャマラードをお届けしました。今日も一緒に楽しい朝を過ごしていきましょうね。皆さんからのお便りもお待ちしています。今日もママブランチはこの後11時13分まで生放送でお送りしていきます。
放送資材、放送機械、物流機器販売のパイオニア、福井亀之助商店。資源を有効活用したエコ商品の販売、環境に配慮したリサイクルに取り組んでいます。 ISO 14001認証企業、福井亀之助商店。
災害時の風評被害は第二の災害です。状況を冷静に判断してください。観光などの自粛はかえって周辺経済に深刻な影響を与えます。冷静な対応が何よりの災害支援。 JCBA 私たちは日本コミュニティ放送協会です。
災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
10時15分を回りました。ここで中国新聞ニュースをお伝えします。このコーナーは尾道ウォーターフロント開発株式会社の提供でお送りします。岸田総理大臣は衆議院の代表質問で増額する防衛費の一部を増税で賄う考えを重ねて示しました。岸田総理は答弁で歳出改革などで財源を捻出しても足りない部分は税制措置でのご協力をお願いしたいと述べました。一方立憲民主党など野党4党は増税方針に揃って反対し、岸田総理に衆議院解散を迫りました。トヨタ自動車は豊田章男社長が会長につき、後任に執行役員で53歳の佐藤浩二氏を充てる人事を発表しました。この人事は今年4月1日付で、社長交代はおよそ14年ぶりです。豊田社長は交代についてさらに変革をしていくには新社長をサポートすることが良いと考えたと述べました。大手電力会社が 家庭向け規制料金を値上げするという国への申請は、北海道電力が発表したことで7社に拡大しました。資源価格の高騰による業績悪化が背景で、7社はおよそ3割から4割の引き上げを申請しています。実際の引き上げ幅は国の審査で決まりますが、認められれば4月以降に順次引き上げられる見通しです。積雪の影響で新名神高速道路の一部区間で続いていた通行止めは、昨夜遅くおよそ44時間ぶりに全面解除されました。中日本高速道路によりますと、この区間内の立ち往生は昨日の朝全面的に解消していました。通行の再開のため除雪などを進めましたが、凍結した場所が多く、全面解除の見通しが長引いていました。関東などを中心に広い範囲で起きている強盗事件の件数について、警察庁は去年以降関連が疑われる窃盗などの事件も含め、14の都府県で少なくとも合わせて20件と明らかにしました。各地の警察がこれまでに30数人を逮捕したということです。警察庁は今日午後、14都府県の警察本部の刑事部長らを集め、捜査会議を開きます。新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けたイベントの収容規制を事実上解除する方向で政府が調整していることが分かりました。政府の対策本部で決定する見通しで、満席の中マスクを着用しながら大声で応援できるようになります。屋内外の会場が対象で、マスクの着用は引き続き求めるということです。続いて今朝の中国新聞から記事を一つご紹介します。尾道市三木町出身の彫刻家円津波活動の祈りをテーマにした作品展が、三木町の円津波活動彫刻美術館で開かれています。円津波が大切にした平和や愛への祈りをモチーフに制作した作品や仏像など61点を展示しています。3人が1枚の布でつながり手を合わせる彫刻作品、抽象作品、祈りは灰色の上薬のかかり具合が深い味わいを表しています。松本加奈子学芸員は、円津波の内面を探る内容、さまざまな表現を見てほしいと話しています。円津波活動彫刻美術館は月曜日が休館です。入館料は大人420円、高校生310円、中学生以下と70歳以上は無料です。円津波活動彫刻美術館で開催されている展示祈りは、会期が3月26日までです。以上、中国新聞ニュース。このコーナーは尾道ウォーターフロント開発株式会社の提供でお送りしました。
尾道駅前港湾駐車場は、駅にもホテルにも U2 にも、どこの食事買い物にも便利です。ゲートも2層式で出入りは安全楽々です。24時間利用で1日止めても2000円、お得な時間利用回数券もあります。駅前港湾駐車場ご利用ください。
FM 尾道ママブランチ。
尾道市収納課から税金・保険料の納付についてお知らせします。1月31日は市・県民税の第4期国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の第7期の納期限です。お間違え・お忘れのないよう納めましょう。納付は市内の金融機関、コンビニ、郵便局をご利用ください。1月31日火曜日までに税金・保険料を納めましょう。ご不明な点は尾道市収納課までお問い合わせください。
藤木大地みなとみらいクインテットを2月18日土曜三原ポポロで開催。世界で活躍するカウンターテナー藤木大地と名手揃いのピアノ50奏によるコンサートです。柔らかな歌声と室内楽の響きをポポロでお楽しみください。
FM 尾道ママブランチ。
続いて天気予報。このコーナーは中田マックコーポレーションの提供でお送りします。川沿い続く桜並木、山々の緑と小鳥のさえずりに包まれた美術館。フランスの画家ポール・アイズピリを中心に国内外の多彩な絵画を所蔵。 アートと音楽が響き合うミュージアムコンサートも開催。あなたに感動と安らぎのひとときをお届けします。中田美術館。時刻は10時22分になりました。今日も10時から生放送でお送りしています。 FM 尾道ママブランチです。今日も尾道駅前しまなみ交流館1階の FM 尾道のスタジオから生放送でお送りしています。今日は曇り空の天気ですね。まあ、このところね、10年に一度の大寒波、この冬一番の寒さになるっていうので、まあ、本当になんか朝起きたらね、雪が降ってるんじゃないかとか、道路が凍結してるんじゃないかとか、いろいろ心配しながらね、寝る前にちょっと明日の朝も早く起きた方がいいなとかね、なんかちょっといろんな心配が続いていますが、尾道は積もるようなね、雪はこの辺りでは降ってないですが、まあでも場所によってはね、積もったよっていうところもあるかもしれませんが、今日も寒い朝になっています。昨日ほどガチガチにこうね、もう街中が凍ってるようなこう寒さではないですが、まあ、まだ寒さは続きそうです。では天気予報をお伝えします。まずは海峡です。中国地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雪や雨の降っているところがあります。今日の広島県は湿った空気や寒気の影響で北部では雪が降る見込みです。雷を伴うところがあるでしょう。南部では曇り、朝にかけて雪や雨が降る見込みです。明日は寒気や湿った空気の影響で北部では雪が降るでしょう。雷を伴うところがある見込みです。南部ではおおむね曇り、雪の降るところがあるでしょう。それでは広島県南部の天気です。南部の今日は雪か雨、昼前から曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルのち1メートル。今日日中の予想最高気温は福山で7度の見込みです。広島県北部の今日は雪、昼過ぎから夕方曇り、ところにより夜は雷を伴うでしょう。今日日中の予想最高気温は庄原で1度の見込みです。そして尾道のスポット予報です。現在尾道には強風注意報、波浪注意報が発表されています。昼過ぎから強風や高波にご注意ください。でこの後は曇りのち晴れ、そして明日も曇りのち晴れの天気になりそうです。降水確率は今日明日とも 0% の見込みです。尾道今日の最高気温は6度。明日はまた気温が下がりますね。明日の最高気温は4度、明日の最低気温はマイナス1度の見込みです。朝がやっぱりね、寒いですからね、夜お休みの時には暖かくしてお休みくださいね。以上天気予報、このコーナーは中田マックコーポレーションの提供でお送りしました。
風に吹かれ
白い街と青いコートお届けしました。この後は JA ミックスベジタブルです。
ママブランチ、
いとくはお得、いとくはお得、体にお得ないとくの食品、優しい食品だから体にお得です。優しい生活始めよう、いとく食品です。
尾道生まれ島並育ちのミニベロロードラギ、島並街道のロングライドも、尾道の細い路地も楽々駆け抜けてくれるサイクリングの頼もしい相棒です。東尾道のアンデックス、スポーツサイクルラギショールームで皆さんの試乗をお待ちしています。
広島県警と立川みそからのお願いです。特殊詐欺の電話がようかかってくるんよ。相手は騙しのプロじゃけ直接話しちゃいけんよ。わしのおすすめは家の電話を常に留守番電話に設定すること。さあみんなも始めようや。
FM 尾道ママブランチ。
時刻は10時30分を回りました。ここからは JA ミックスベジタブルです。このコーナーはもっと元気にもっと豊かに、 JA 尾道市の提供でお送りします。今日もスタジオには JA 尾道市の岡本哲也さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日寒いですね。
すごく冷えますね。
冷えますね、はい。まあ、今日よりもなんかね、昨日とか一昨日とかも
そうですね、
すごいもう雪が時々ね、はい、こう粉雪がわーっとこう降ってきたりとか。
そうですね、
まあ、このあたりはまあね、そんな積もって大変ってことはまなかったですけど、
はい。まあ、雲がかかってなかったんで、まあ、大寒波って言われてたんですけど、ね、まあ、寒さは厳しかったんですけど。
そうですね、
そうですね、雪とかがなくてよかったですね。
そこはね、なんかほっとしました、
はい。
まあ、雪に慣れてないからちょっとね、うっすら積もってももう大渋滞になったり。
そうですよね、
あれはもう大変ですよね、
はい。でも今日もなんかちょっと地面が濡れてたりしたんで、
そうそうそうそう、
ちょっと凍結とかが怖いですよね。
そうですよね、
はい、
ね、皆さんもね気をつけて。
そうですね、
はい。ということで今日も JA 尾道市からの情報をいろいろと持ってきていただいております。
はい、はい。
まずは、は
い、まずはですね、
はい、
これあの先週もちょっとあのお伝えしたんですが、
はい、
今ですね、あの経済事業本部、あのエージャン尾道、尾道店がある敷地内で、
はい、
新春墓石展示相談会を開催しております、
はい。
こちらですね、あの明日の28日の土曜日までの開催となっておりまして、
はい。
まあ、あの墓石に関する相談事だったりとか、あの、まあ、展示してあったりとかいうのがあるので、
はい、
あのぜひぜひですね、ちょっとそういったの検討されている方とか、まあ、今あの墓石があってちょっとそういったのになんか相談したいなっていうことがありましたら、
はい、
あのご相談いただければと思います。
はい。
あのこちらですね、あの遠方に住んでる方のあのお墓参り代行サービスとかも、
それはね、はい、私先週お伺いして、あ、これ、
そうですね、
それいいなと思って、そういうのがあるんですね、
はい、はい。こういったのもあのご相談受けたまっておりますので、
はい。
まあ、何でもそういったことに関することをあの、はい、ご相談いただければと思います。
はい、
はい。で、あのご来場記念品としてあの八朔ゼリープレゼントしておりますので、
はい、
はい、明日の3時まで開催しておりますので、はい、あのぜひぜひあのご来場いただければと思います。
はい、ありました。この機会にね、なかなか相談できるチャンスもねないと思うので、墓石に関する相談など、
はい、
はい。
まあ、あの墓石も展示してあるので、
はい、
価格とかそういったのも見ることが、
それはいいですね、
はい、できますので、
ね、具体的にその場でね、
そうですね、
いろいろとこうねお話ができるのいいですね、
はい、
見ながら、はい。
はい、あのブースができてますので、はい、ぜひぜひ、はい、ご来場のほどよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、で続きましてあのエージャンの、産直の日のこれあのお知らせになるんですが、
はい、
まあ、明日1月28日は産直の日ということで、
はい、
まあ、いろいろな特売品がまた出ております。
はい、
はい、でおすすめの農産物は、まあ、レモン、八朔、いちごですね。
はい、
この時期はもうこれが旬になっております。
そうですね。
はい、
はい、
で特売品としまして、サンガールのライスバーガーと、サンガールの広島のハンバーグ、こちらの方が特売価格となっております。
いや、このなんか広島ライスバーガー前から気になってるんですよね。
これがですね結構人気商品で、
あ、やっぱり
結構そのエージャンの中で結構一番売れてるんじゃないかっていうぐら
い
人気らしいです、このライスバーガーとハンバーグですね。
だからすごい高級感ありますよね。
そうなんです。広島のハンバーグとかは、はい、通常価格も聞いてびっくりなんですけど1560円するんですけど、
ハンバーグが、
はい、
1000円以上するんですか。
そうなんです。
すごい。
それが、まあ、1300円と、まあ、それでも結構な価格なんですけど、はい、まあ、価格に合った味はありますので、ぜひ味わってみていただきたいですね。
たまにはね、ちょっとなんかそういう
高級品で、
高級品を贅沢をしてみようかなみたいなのがいいですね。はい、ご褒美にって感じで。そうな
んです。まあ、でもこれぐらいの価格するんですけど本当によく売れるんです。
はい、
なのでぜひぜひ、まあ、ちょっと特売になってますので、
はい、
味わってみていただければと思います。
いや、これ本当に食べてみたいです。
はい、
はい、
で漁師の魚屋さんでは今小エビが旬になっております。は
い、ですね。
はい、まあ、かき揚げとか炒め物、いろんな食べ方ができるので、はい、お願いいたします。
はい、
でお肉屋さんでは和牛バラ焼肉用が特売となっておりますので、
はい、
はい、チェックしてみていただければと思います。
はい、
で今ですね、JA尾道市ちょっと公式 LINE を今計画、
はい、
まあ、これも前もちょっと言ったんですけど、
はい、
計画してまして、
はい、
まあ、これがですね2月ぐらいから、
あ、もうすぐですね、
もしかしたらできるかもしれないということで今進めておりますので、
楽しみ。
はい、で、まあ、登録していただくと、はい、素敵な商品もプレゼントのご用意もしておりますので、計画しておりますので、
はい、
またこちら指導し始めましたら、
はい、
ご連絡させていただきますので、はい、お楽しみにお待ちください。
はい、もう私もすぐ友達申請します。
ありがとうございます。
はい、
でエージャン尾道インスタグラムとフェイスブックやっておりますので、
はい、
はい、店内の様子だったりとか、まあ、特売のチラシだったりとか、
はい、
掲載しておりますので、まだ登録されてない方はぜひ友達登録をしていただければと思います。
はい、はい、今日のなんかインスタ見ると、
はい、
これいいですね。寒い時期にぴったりの甘酒とか酒粕とか。
そうですね。
いや、甘酒飲みたいですね。
もう旬ですよね今。
本当今ね、寒いね、この時期に生姜とかね、
はい、
ちょっといっぱい入れたりして甘酒自分でも作ってもいいし、もう甘酒もできてすぐね、
はい、
飲めるものも出てますよね。
そうですね。まあ、そういった店内の様子だったりとか、こういった商品ありますよっていうのが、はい、もう写真もですね結構綺麗な写真が載ってますので、
本当にすごい、
これまあはい、よくまあ、たまに出ていただく産直センターの西田さんが、
はい、
まあ、撮ってるんですけど、
すごい、
まあ、僕もこう見てて写真のテクニックがどんどん上達していってるん
で、ね、私もですね、まあ、偉そうに言ったらなんですけど、
はい、
どんどん上達っていうか、
はい、
最初の頃に始めた頃にもう格段、
はい、
いろんな加工とかすごい お上手に。
そうですね、
私は全然ダメなんですけど、本当どんどん進化してると感じますね。
そうですね、もう結構見せ方とかも上手になってきてますので。
すごいですね。
はい、ちょっとこちらも合わせてチェックしてみていただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞ皆さんも見てください。
はい、お願いいたします。はい、はい、で続きまして京菜からのお知らせなんですが、
はい、
こちら、3月31日までの、
はい、
自動車京菜新規ご加入キャンペーンのお知らせになります。
はい、
自動車京菜ですね、当時 A で新規に加入していただくとですね、
はい、
毎月抽選で10名様に、
はい、
ドライブレコーダープラス、無料取り付け、まあ、工事代ですね。
わ、それ助かりますね。はい、
こちらの方プレゼントしておりますので、まあ、今はドライブレコーダーって欠かせない、
いや、本当に
ものになってますので、
今ね何かあった時の証拠っていうの
で、ね、
やっぱドライブレコーダーってすごい大切な役割に果たしてますよね。はい、
なっておりますので、
はい、
まあ、こちらをプレゼントさせていただくというキャンペーンになっておりますので、はい、で、3月31日まで、金曜日までとなっておりますので、はい、まあちょっとこれから車を購入考えられとって、
はい、
保険とか 共済どうしようかなっていう方いらっしゃいましたら当事 A の方にご相談いただければと思います。
はい、はい、これからねもしかして大学卒業、ね、高校卒業、
はい、
皆さんそれぞれこうちょっと節目というかね、
そうです ね,
ね
車が増えるあのご家庭もあろうかと思いますの で,
そうです、ね、
はい、ぜひぜひで、あの J の方はあのマイカーローンの方もやっておりますので、
はい、
はい、あのそういったあの車のご購入を検討されている方もあの合わせてもう全部相談していただければ、
はい、
はい、もう全部ありますんで、
もう、ね、全部もうお任せあれって感じですね。
そうですね、はい、
はい、
もうマイカーローン、まあ、いろんな教育ローンとかいろんなローンもありますので、
はい、
まあ、そこからあの共済の方も、
はい、
あのつなげていただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、で続きまして、
はい、
こちらまああの J からの注意喚起のお知らせなんですが、はい、結構またアポ電の方が詐欺電話の方が増えておりますので、昨日もですねあの J 尾道市 の, あの警察署の方で、
はい、
まあ、あの未然に防いだということで表彰を受けたんですが、はい、まあ、結構あの市役所を語るあの人から電話が来て、あの、まあ、還付金がありますよという電話がかかってきて、は
い、
まあ、どこがいいですかみたいな、あのどこに入れましょうか、 JA に入れたいですっていう話してしまうと、じゃあ後ほど JA の職員の方から電話をさせていただきますと、一回電話を切って、その後また知らない、まあ、携帯番号みたいなものからあの JA 職員を語る、ものから電話がかかってきて、まあ、口座番号とか教えてしまうと、
い
った手口の被害が出ておりますので、
もう手口がすごい、もう本当に凝ってるっていうか、
はい、
まあ、本当にこう信じてしまうような、
そうですね、
すごくこうリアルな感じでね、
はい、
どんどん高くなってて、ま
あ、そうですね、還付金とかいうあのキーワード聞いたらもう詐欺だと疑っていただければ、
はい、
と思いますので、
はい、
まあ、あのそういったのはあの電話であの話したりとかは絶対しないので、
あ、そうですよね、
はい、ぜひあのそういった電話だと不審なものだと思ったらもうすぐに警察に110番してくださいと、
はい、
昨日警察署長の方も言っておりました。
あ、そうですか、
はい、
いやこれ、ね、私は絶対大丈夫とかね皆さんこうちょっとね、はい、思ったりするんですけど、実際にでも被害に遭ってる人が多いですよね、はい、
もうあの信じ込んでしまうらしいので、
あ、やっぱり
そう、ね、もう信じ込んでしまったらもう何を言っても結構説得はもうこう思ってしまうので、あの説得が厳しくなってきてしまうそうなので、
人間ってなんかねやっぱ一度信じ込むと、
そうですね、
なかなか難しいですね、
はい、なので、まあ、金融機関の窓口とかでも、はい、結構説得って難しい場合とかあったりするので、まあ、もうあの110番して、まあ、警察が来れば、
あ
の警察が説得しますって言ってましたので、
そうですか、
はい、
お風呂にそんなやったりお任せして、そうなんです、
はい、なので、まあ、電話とかかかってきても口座番号や暗証番号とかは、
はい、
あの絶対に教えないようにしてください、
はい
という、はい、あの注意喚起のお知らせになります。
はい、皆さんも本当にねしっかりこう覚えておいてくださいね。
そうですね、
お金の話、還付金がみたいな話が出たらもう詐欺を疑いましょう。
はい、はい、そしてまあ知らない人からの、まあ、あのたとえ銀行とかの、
はい、
あの担当だっていう名乗っても知らない人からの、はい、あの電話だったらもう疑っていただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、ということで、あの長々と話したんですが、はい、今日のお知らせが以上になりまして、
はい、
はい、今日もうんちくを持ってまいりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は何にしようかと考えたんですが、
はい、
まあ、皆様が普段使ってるお金、
はい、
が、まあ、どれぐらいの、 あの作るのにどれぐらいかかるかっていうのをちょっと調べてまいりまして、
面白そう、
はい、お金にまつわる雑学になります。
はい、
はい、で一番、まあ、あの1円玉から今1円万円札まであるんですけど、はい、どのお金があの作るのに一番コストがかかってるか知ってますでしょうか。
はー、コスト、
はい、
はー、で、うーん、あ、あ、でもなんかお札とかはなんか印刷できそう、できるというか、そのコインの方がなんか手間暇かかりそうな、はい、よくわかんないんですけど、
そうですね、コインの方が一番あのコストがかかってるんですけど、まあ、あのじゃあ何円玉が一番コストがかかってるかっていうのをちょっと調べてきたんですけど、わかりますでしょうか。
もうすごい当てずっぽで100円みたいな。
お、ありがとうございます。
なんか当たっちゃいました。
はい、あの正解はですねちょっと違うんですけど、
違った、
はい、実はですね、あの硬貨の中で一番コストがかかっているのは1円玉なんです。はい、まあ、コストがかかるっていうか、あのその金額に対して見合ったコストっていうのがあるなんですけど、
意外、
実は1円玉を作るのにあの3円かかるんです。
1円玉作るの3円、面白い、はい、
そうなんです、あの1円を1枚作るのに3円ぐらいかかってる。これあの2018年のちょっと調べになるんですけど、まあ、アルミニウムで作ってるので、まあ、原価が変動するんであの変わってくるんですけど、はい、あの1円玉1枚作るのに3円かかるっていう、あの一番ちょっと 何ですか、本末転倒な、は
い、
うんちくになります、
はい。
ちなみに他の効果でいうと500円玉は1枚作るのに20円かかります。
私なんか500円玉がすごいこうなんかデザインが凝ってるような感じがして、ね、コストかかってるのかなってちょっと思ったんですけど、
はい、100円玉は15円で、50円玉は12円、10円玉が13円、まあ、10円玉も結構かかってるんですけど、で5円玉も10円で、1円玉が3円ですね、はい。まあ、原価率が一番悪いのが1円玉になっております。っていうちょっとあの雑学になります。
面白い、
はい。で、あの、まあ、他にあのお金にまつわる雑学っていうところで、
はい、
あの実はあの昔のお札で、あのこんにゃくがでできたお札があるっていう文畜もあって、
こんにゃく、
はい、
それどういうことなんですか。
なんか昔一番初めに作られた紙幣は、はい、なんかこんにゃくの粉が混ぜられて作られてたっていう、ちょっとあのうんちくもあの存在しております。
全く知らなかったですね、
はい。
へ
ー、なのであの、まあ、あの今だったら結構キャッシュレスっていうのが、
はい、
うね、まあ、進んできているんですけど、あの日本のキャッシュレス決済比率はあの世界と比べてまだまだらしいっていうのも
あ
の現状だそうです。
結構使ってる人多いイメージがありましたけど、まだまだなんですね、
は
い、
そうなんです。あの世界的に見るとまだまだあの日本の方はお金をあの現金を使っているっていうのも出ているそうです。
あ、なるほど、
はい。
まあ、現金が一番信用できるわみたいな、私の周りでもやっぱり現金主義という人もいますね、
はい、
やっぱりね。
そうですね、っていうちょっと今日はお金にまつわる、はい、あの簡単な雑学になりました。
いや、知らないこといっぱいでした、
はい、
ありがとうございます。
そうですね、ぜひぜひあのちょっと会話で使っていただければと思います。
ね、友達とかね、
はい、
またちょっと今日ね食卓を囲みながら、
そうですね、
こんな聞いたんだけどみたいな話をね、はい、していただけるといいかと思います、
はい。
今日もありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。今日も JA 尾道市の岡本哲也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
JA ミックスベジタブル、このコーナーはもっと元気にもっと豊かに、 JA 尾道市の提供でお送りしました。
因島発祥の八朔、 JA 尾道市の八朔ゼリー八朔シャーベットは、因島の八朔の甘苦い風味を生かしたやみつきデザート。ゼリーは冷蔵庫で、シャーベットは冷凍庫で、冷やしてどうぞ。
16年ぶりに TBS 連続ドラマの主演に復帰している井上真央さんの主演のドラマ、佐藤健さん、松山ケンイチさん、豪華キャストが花を添えていますが、ドラマ100万回言えばよかったの主題歌になっていますマカロニ鉛筆で臨終ラブお送りしました。
FM 尾道ママブランチ。
尾道市からのお知らせです。住民税非課税世帯へ価格高騰緊急支援給付金の確認書を送付しました。届いた方は1月31日までに返送してください。お問い合わせはコールセンター 0120-77-4302 まで。
あなたの運転免許の更新時期が近づいていますよ。尾道交通安全協会では地域の子どもたちや高齢者を交通事故から守るために交通安全教室や反射材の配布などの事業を行っています。安全運転と尾道交通安全協会への入会をお願いします。
川沿い続く桜並木、山々の緑と小鳥のさえずりに包まれた美術館、フランスの画家ポール・アイズピリを中心に国内外の多彩な絵画を所蔵、アートと音楽が響き合うミュージアムコンサートも開催。あなたに感動と安らぎのひとときをお届けします。中田美術館。
FM 尾道ママブランチ。
10時50分を回りました。今日も10時から生放送でお送りしています FM 尾道ママブランチです。今日も尾道駅前しまなみ交流館1階の FM 尾道のスタジオから生放送でお送りしています。お便りいただきました、ありがとうございます。ひまげのピーピーさんからいただきました、いつもありがとうございます。今朝は寒いですね。まだ1月なのに我が家ではひな祭りの準備が着々と進んでますっていうことで、奥様がね、あのひな飾りをたくさん、こういろんな本当にバラエティ豊かなひな飾りをたくさん、あのいつもあの皆さんに公開するために準備をされるんですよね。写真をね見せていただきましたが、いつも本当にこれは見応えがありますね。こうやってね皆さんに公開をしてくださるっていうのがありがたいですね。準備はね、それこそもうね今から始まってて大変だと思いますけど、すでに3カ所に小さなおひな様がいっぱい飾られましたっていうので、今日も写真を送ってくださってありがとうございます。寒い中奥さんがコツコツと飾っています。月曜日には大学の OG が 7,8 に来て早めのひな祭り兼 OG 同窓会の打ち合わせをするみたいですよ。いくつになってもひな祭りに胸をときめかせる奥さんを黙って見守っています。素晴らしい、それが一番ですね。そこでいくひな祭り、男は黙って知らんぷり、見守るっていうのがね何よりの応援ですからね。でもこうやってこう自分だけで楽しむんじゃなくって、それをこうたくさんの皆さんにも楽しんでもらえるように準備をして、そしてね公開してっていうのは素晴らしいことですね。楽しむみんなにもね分けてくださってるのはありがたいことです。ありがとうございます、ピピさん。じゃあこの後奥さんをねしっかり見守って応援してあげてください。ありがとうございます。そして新潟の広之助さんからいただきました、おはようございます。昨日のママブランチ放送終了後雪かきをして今朝は筋肉痛だそうです。で昨日もね雪が積もった写真を送ってくださいましたね。そして一夜にしてまたさらに積もり、自分の車の屋根に20センチほど積もっています。すごいですね。ご近所の方々も出勤前に雪かきをされていますが、まだまだ積もりそうです。雪かきをするタイミングも重要なんですが、あんまり降り続くと今度は雪の捨て場がなくなるのでお手上げ状態になります。幹線道路は除雪も入っているでしょうけど、住宅街などの道はまだ除雪されていないので、幹線道路を除雪するだけで精一杯なんだと思います。自分は毎週土曜日にスーパーに食材の買い物に出かけますが、明日行けるかどうか早く止んでほしいです。さて年末に広島尾道を訪れた時に広島焼きセットが売られていたので買いました。 焼きそばの麺やソースなどがセットされてるんですが、やっぱりお好み焼きって鉄板で焼くから美味しいんだよなって思うんですが、家ではフライパンかホットプレートでしかないですよね。まあ、そうですね、私もまあ家だとフライパンで焼いたり、まあ、誰か他にね娘とか帰ってきたりしてたらホットプレートでみたいな感じ、一人の時はもうフライパンですね。賞味期限が今年の7月まで大丈夫ですが、何年も家でお好み焼きを焼いていたいのでうまく焼けるといいな。ところで広島焼きだけでは物足りないって思うんですが、本場広島では広島焼きと一緒に食べるものって何でしょうかね。例えばおにぎりだったりするんでしょうかねって。まあでもありますよね、あのお好み焼きをおかずにして白ご飯食べるみたいな、そういう感じ。それこそそのおにぎりとかもいいですね。ね、よくみんなも炭水化物&炭水化物じゃとか言いながら、でもやっぱりご飯がないとしまらんわみたいな感じで、お好み焼きをおかずにして白ご飯を食べるみたいな、なんかそんな感じの人もいらっしゃるみたいですね。まあ、みんな違いますけどね。まあ、本場広島、まあ、尾道もね、尾道のあのお好み焼き屋さん、よくは砂ずりが入っているとかね、いろいろとお店によってもいろいろ違って、皆さんそれぞれお気に入りのねお好み焼き屋さんみたいなのがありますが、また広島市内に行くとね、さらにお好み焼き店がもうずらっとありますからね。こうやっぱりこう遠方の方からすると広島っていうとこうね、市内もこう尾道市もこう割とこう一緒みたいな感じありますけど、まあ、ちょっとねあのお好み焼きも違っていたりしますよね。ねえ、なので広島市内に行ったら、あの有名なお好み焼き店に行ったり私もしますね。まあ、鉄板でね焼いて食べるのがやっぱり美味しいですよね。ねえ、まあ、これが絶対と言ってないですけど、まあ、お好み焼きをおかずにご飯食べるみたいな、そんな感じの方も多いようですよ。ありがとうございます。また尾道にね来ていただけたらいいですね。お待ちしていますよ。さて、明日28日土曜日なんですが、尾道市役所では小学生のための音楽と星空観察会が開かれます。あの1階の市役所のロビーありますね、あそこのロビーではまずあのトランペットの演奏などが行われます。これはあのどなたでも参加することができます。ロビーでの音楽を聴きたいという方はね、これ申し込みがいりません。あの誰でも参加することができますので、よかったらね皆さんも参加してみてください。私も行ってみようかなと思っています。まあ、星空観察会の方はこれはあのあらかじめ申し込みが必要となりますが、音楽を聴いてその後の市役所のあの展望台屋上、あそこからの景色本当綺麗ですよね。そこで星空の観察をするという、ちゃんとねあの講師の先生が星の説明をしてくださるということです。親子で楽しめるとね、今本当寒い中ですけど、暖かくしてね参加していただくと綺麗な星を楽しめますよね。昨日も月と星がすごくね綺麗でしたね。音楽と星空観察会が明日土曜日午後5時30分から7時まで尾道市役所で行われます。市役所ロビーでのコンサートは申し込みはいらないということですので、よかったら皆さんも行ってみてください。私もあの音楽を聴きにね行ってみようかなと思っております。そしてですね、こちらチケットプレゼントも出ています。日本を代表するカウンターテナーの藤木大地と名手揃いのピアノ五重奏による白熱の室内楽コンサート、藤木大地&みなとみらいクインテットの演奏会が2月18日土曜日午後2時から三原市芸術文化センターポポロで開催されます。先日ゲストをお迎えしてお話を伺いしました。出演はカウンターテナーの藤木大地さん、そしてバイオリンの成田達樹さん、バイオリンの須尾亮介さん、ビオラの川本芳子さん、チェロの中木健二さん、ピアノの松本和正さんです。もう皆さんそれぞれソリストとして活躍されている一流の演奏家の方たちばかりです。演奏予定曲はシューマンのピアノ五重奏曲第3番、魔王のシューベルトの魔王とかですね、の主よ人の望みの喜びよとか、またのポップスなども演奏される予定ということですよ。クラシックだけでなくおなじみのポップスも演奏予定ということです。料金は全席指定で一般3800円、ポポロクラブ会員は3300円、ペア券は7000円、25歳以下は1000円です。入場券はポポロ、またポポロオンライン P プラスで発売中です。なお未就学児の入場はご遠慮ください。今このチケットをペア3組の方にプレゼントが出ています。締め切りが2月3日となっていますので、ぜひ皆さんもご応募ください。プレゼントのご応募は FM の道のホームページの プレゼントフォームからも簡単に応募することができますので、こちらからもプレゼント応募してくださいね。もう一つ、高須町健康生活丸島からひねくれきなこ4袋セット1名様にプレゼント、こちらも出ています。とっても素朴な味わいのほっとするおやつですよ。北海道の大地で大切に育てられたオーガニック大豆を尾道の北子工房で皮ごと丸ごと焙煎したきなこと北海道産の天才糖をたっぷり練り込んでいます。一つ一つ丁寧にひねったひねくれきなこ4袋セット1名様にプレゼントです。今ご紹介したプレゼント宛先はすべてこちらまで。メールの方はママアットマーク fmo.co.jp、 ファックスは 0848-20-0795、 はがきの方は郵便番号 722-0036、 尾道市東御所町 10-1 FM 尾道までご応募ください。皆さんのご参加ご応募お待ちしています。
マンダ発酵発酵パークのアンテナショップが尾道本通り商店街入り口にオープン。健康食品マンダ酵素をはじめ植物用肥料化粧品なども揃えています。季節による期間限定ドリンクなどこだわりのドリンクもご来店お待ちしております。
こんにちは、黒柳徹子です。皆さんはマイナンバーカード作りましたか？私はですね、作りましたよ。だって私デジタルのこととかよくわからないんですけど、このカードさえあれば日本のデジタル化にも乗り遅れずに済むんですって。だから私みたいによくわかってない人ほどマイナンバーカード作った方がいいんですって。
そろそろあなたもマイナンバーカード。
以上回りました。今日も10時から生放送でお送りしています。エケモノ道ママブランチです。今日は空が一面真っ白で雲に覆われて冬の空だなって感じですね。さてこの時間は毎日新型コロナウイルスのワクチンの接種についての情報をお伝えしています。今日は接種を受ける際の同意の取得についてです。新型コロナワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。ワクチンを受ける際には感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持っていただいた上でご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり接種を受けていない人に対し差別的な対応したりすることはあってはなりません。ワクチン接種の予約など詳しくは尾道市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター0570-001-2970までご連絡ください。コールセンターは毎日午前8時30分から午後5時15分まで対応していますのでこちらにお問い合わせください。そしてマイナンバーカードのご案内です。マイナンバーカードは本人確認書類やコンビニエンスストアなどで住民票や印鑑登録証明書などの取得などに利用できる便利なカードです。最大2万円分のマイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は2月末まで延長されました。ぜひこの機会にマイナンバーカードを作りませんか？尾道市では多くの方にカードを作る申請をしていただくため職員が市内の商業施設などに出向いて申請に必要な顔写真の撮影やオンラインでのマイナンバーカードの申請をサポートしています。今後の予定ですが2月5日日曜日はフレッサ瀬戸田店で、2月18日土曜は4スタイル尾道で申請サポートが行われます。時間は午前10時から午後4時までです。申請に必要なものは運転免許証、パスポート、保険証など本人確認書類です。 マイナンバーカードの引き受け取りを郵送で希望される方は、観光所発行の顔写真付き本人確認書類ともう1点本人確認書類が必要です。また通知カードや住民基本台帳カードをお持ちの方は持ってきてください。また各地区の公民館でも出張申請サポートを行っていますのでご利用ください。その公民館などでの出張サポートなんですが、今日金曜日午前10時から正午までは因島ふれあいセンターで、そして今日午後2時から4時まで三津野ふれあいセンターで申請サポートが行われています。よかったらこれから申請マイナンバーカードを作ろうかなと思われている方は申請サポート利用してくださいね。こちらラジオネームいちご大好きさんからメールをいただきました。ありがとうございます。このラジオネームを言うたびにいちごが食べたくなりますね。今日もご紹介したエイジャオノビチにも綺麗な、ね、色の本当に真っ赤ないちごがたくさん並んでましたよ。毎日日本中寒いですね。天子さんおはようございます。そんな中でも日常は淡々とあっという間に過ぎてしまうんですよね。私も昨日同じこと思いましたね。今日も夜になったなみたいな、毎日こう繰り返しながら日々は過ぎていくなとかね、同じことを昨日の夜思いました。いちご大好きさんからリクエストをいただきましたのでお届けします。オフコースで愛の中へ。 ありがとうございます。オフコース愛の中へお届けしています。冒頭でもね、ちょこっとお話したんですが、昨日は哲代おばあちゃんこと西井哲代さんのトークイベントが尾道市立中央図書館で行われました。およそ60人ぐらいの方がね参加されていました。この度ですね、哲代さんの日々の日常のいろんな中国新聞で、ね、連載されていた日々を綴った記録が一冊の本になりました。タイトルが102歳一人暮らし。とっても可愛らしい笑顔の哲代さんの表情がねすごく印象的な表紙になっています。100歳を超えても、今102歳で4月で103歳とおっしゃってましたね。100歳を超えても朗らかに生き生きと一人暮らしを続ける哲代さんのいろんな名言とかね、日々の暮らしに元気をもらったとかね、もうすごく自分も勇気をもらったとか、そんな方がたくさんいらっしゃって、もう哲代さんの連載の新聞記事を切り抜いて保管していたって方もねたくさんいらっしゃるぐらい、ファンがすごくいらっしゃるんですよね。たくさん1920年生まれの哲代さん、20歳で小学校の教員になって56歳で退職してからは畑仕事をされているということで、26歳で小学校教員を同じくされていた吉秀さんと結婚されて、今の美濃郷町に住んでいらっしゃいますが、お子さんはいらっしゃらなくて、83歳で夫を見送った後は一人暮らしを続けていらっしゃいます。名護さんとかね、ご近所の方たち、また教え子の方たちがたくさん来て、もういつも哲代さんはね賑やかにたくさんのお友達に囲まれておしゃべりをね楽しんでいらっしゃるということです。で、昨日のトークイベントではこの哲代さんの新聞記事をいろいろ作るにあたり担当されていた中国新聞の記者の鈴中さんと木本さんが哲代さんにお話をお伺いするっていう形でねトークイベントが行われて、また会場からの質問コーナーなどもありました。で、最初にでは哲代さんですということでね、哲代おばあちゃんが登場されて皆さんの拍手でねお迎えして、でマイクの前に行かれたんですが、マイクをねなんか使わずに話しておられて、マイク使ってくださいとかってね担当の方が言われたら、いや私はマイクみたいなね、もう最近の道具は使わんよみたいな、親からもらったこの声がありますからって大きな声でね話をされていました。で、また哲代さんの日々をね写した映像とか、また写真なども皆さん見ながらね、大正ごと引いてるところとかね、畑仕事をしているところとか、シニアカーに乗ってるところとかね、こういうのをご自分も見ながら、私何しようかねとかって、まあ恥ずかしいわとか言いながらね、話をされていましたが、まあ大正ごとの練習を毎週月曜日にされてるそうですが、まあ実際は練習は全然しなくて、お弁当を食べて、その後前菜も食べて、おしゃべりして帰るだけ、みたいな日も多いよ、みたいな。お餅も4つ5つはペロリと食べられますよみたいなね、そんな話をされていて、もう会場からもね拍手や笑い声がね湧いていましたが、まあ102歳でその長生きの秘訣というか、日々哲代さんはやっぱりよく寝るっていうのをね心がけていらっしゃるそうですね。あとまあよく喋る、講演会でもねよくお話をされていましたが、よく喋る、そしてよく食べる、もうすごい、さっきのねお弁当食べて前菜食べてみたいなありましたが、とにかくよくねご飯を食べられるそうです。好き嫌いはなくて、もう外食でもね尾道ラーメンもペロリと食べてしまうぐらいお元気だそうです。で、講演会終わった後少しね哲代さんと直接お話ができる時間があったんですが、もうこんなたくさんの人が集まってくれてもう信じられんわみたいなね話をされていて、いやもうね今日は行きたかったけど入れなかったっていう方もねたくさんいらっしゃって、人数制限があったのでまだまだ来たい方たくさんいらっしゃったんですよって話したら、ほんま？いや嘘みたい、こんなおばあちゃんの話聞いて、まあねみんななんか何がいいかねみたいなおっしゃってましたが、で今日たくさん写真をね昨日撮らせていただいたので、その写真もブログに載せたいと思います。ね、ごめんなさいね、ちょっとお話が全部できなかったんですが、またね番組の中で哲代さんのいろんなお話、講演会で聞いたお話など皆さんにもお伝えしたいと思います。どうぞこの後も FM のミスの番組でお楽しみくださいね。そしてまだまだ寒い日が続きますが、暖かくして皆さん週末も過ごしてください。今日もママブランチ、お相手は天子でした。ではまた来週月曜日この時間この場所でお会いしましょう。バイバイ。